月行き草津、ここからは菅野ララがお届けします。提供は草津市です。毎月第1週目のこのお時間は草津ゼロカーボンアクションです。第44回目の今日は環境に優しい移動についてというテーマでお送りします。お話は草津市温暖化対策室の佐伯さんです。佐伯さん、おはようございます。
おはようございます。草津市温暖化対策室の佐伯と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。
お願いします。さて佐伯さん、今回のテーマ、環境に優しい移動についてということですが、本日はどのようなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、草津市では地球温暖化対策実行計画の重点アクションの一つに環境に優しい移動の推進を定めており、自家用車の利用から公共交通機関への利用転換の啓発を図る取り組みや徒歩や自転車での移動を推進しています。毎日の通勤通学、買い物や旅行など私たちの生活に移動はつきものです。移動手段には徒歩や自転車、公共交通機関や自動車などがありますが、中でも自動車の CO2 排出量は家庭の CO2 排出量の約4分の1を占めていると言われています。温室効果ガスの実質排出量ゼロを目指す2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、皆さんの行動変容を促すために誕生した国民運動デコ活でも、脱炭素につながるさまざまなアクションの中にできるだけ公共交通、自転車、徒歩で移動するが含まれています。徒歩、自転車、公共交通機関など自動車以外の交通移動手段を積極的に利用し、 CO2 の排出量削減に取り組んでいただきたいです。
はい、わかりました。移動となるとどうしても楽に便利な方法を選びがちなんですが、エコを意識して移動手段を選ぶことも大変重要なことですよね。じゃあエコな移動について教えていただけますでしょうか。
はい、まず移動を自動車から鉄道に変えると、輸送量あたりの CO2 排出量が5分の1以下に抑えることができます。鉄道やバスなどの公共交通機関を通勤通学や旅行などに積極的に利用していただきたいです。
自動車から鉄道に変えると5分の1以下に抑えられるんですね。かなり大きく排出量を減らすことができますよね。
はい、そうですね。ぜひ意識的に公共交通機関を利用していただきたいです。
はい、
また自転車徒歩で移動することは皆さんもご存知の通り CO2 の排出をしません。
はい、
特に車の渋滞が多い地域や駅までの移動旅行先で短距離を移動する際には自転車や徒歩を活用いただきたいです。また自転車や徒歩での移動についてはエコなだけでなく渋滞に巻き込まれにくいため、時間の短縮、燃料費がかからないのでコスト削減、健康づくりにつながるなどメリットがたくさんあります。
自転車や徒歩での移動はいいところばっかりですよね。でも自動車が必要な時もありますよね。そのような時はどうしたらいいんでしょうか。
はい、菅野さんのおっしゃる通り、どこにでも自転車や徒歩では行けませんよね。
はい、
はい、そんな時にはエコドライブをおすすめいたします。ところで菅野さん、エコドライブの前にスマートドライブはご存知でしょうか。
スマートドライブ、昨年度お話ししていただきましたので、もちろん知っているつもりなんですけれども、ご存知ない方もおられると思いますので、今一度ご説明していただけますでしょうか。
はい、もちろんです。スマートドライブとはエコドライブの実践や環境負荷の小さい自動車を利用することを言います。例えば急ブレーキや急発進を避けることにより燃料消費量を減らして、お財布に優しいだけでなく CO2 排出量を減らし、地球に優しい取り組み、交通事故の防止につながります。
はい、ご説明いただきありがとうございました。心にゆとりを持って走ること、時間にゆとりを持って走ることなど、日常のちょっとした心がけで誰にでも今すぐに始めることができる取り組みですよね。
はい、では続いてエコドライブをご紹介します。
はい、
まず1点目はふんわりアクセル E スタートです。発進するときは穏やかにアクセルを踏んで発進してみましょう。
はい、
最初の5秒で時速20キロ程度を目安にしてみてください。 日々の運転において優しい発進を心がけるだけで 10% 程度燃費が改善されます、
はい、
またこの取り組みは安全運転にもつながるのでぜひ取り組んでみてください、
はい、急発進ってね少し怖い体験をされる方もいらっしゃるかもしれませんよね、
はい、
私なんか自宅から車を出すときにちょっとなだらかな勾配がついている距離のあるところから行動に出ないといけなくなっておりまして、
はい、
そこを急発進で出ると思うともう考えるだけで恐ろしくてすっごく慎重に、行動に出るようにも癖づいているんですけれども、まあね、周りで急発進をされている方これは結構ガソリンも排出してるんじゃ使ってるんじゃないか CO2 排出してるんじゃないかと思いながら、言ってあげたいなと思いながら言ったりはするんですがさて2点目について教えていただきましょう、
はいはい2点目は車間距離にゆとりを持って加速・減速の少ない運転です。走行中は一定の速度で走ることを心がけてみてください、
はい、
車間距離が短くなると無駄な加速・減速の機会が多くなり市街地では 2% 程度郊外では 6% 程度も燃費が悪くなります、
うん、
交通状況を見てにはなりますが速度変化のないエコな運転を心がけてみてください。
はい、そうですよね。ガソリンの価格も高くなってますからねさて3点目について教えていただけますでしょうか。
はい、はい、3点目は渋滞を避け余裕を持って出発してみてください。出かける前に渋滞、交通規制などの道路交通情報や地図、カーナビなどを活用して行き先やルートをあらかじめ確認をしてください、
はい、
例えば1時間のドライブで道に迷い10分間余計に走行してますと 17% 程度燃費消費量が増加します、
うん、
出発前に渋滞などの交通情報を調べるだけで時間と燃料を調整することができるのでぜひこちらも取り組んでみてください。
はい、これは余裕を持って運転ということは本当に誰もが心がけていただきたい。時間ギリギリでそれも急発進にもつながりますし ね、
そうですね、慌てたりもします
し、ね、そうですね、事故にもつながると思いますので、
はい、
余裕を持っての出発、そして、ルートの確認、これ大事ですよね、はい、車の移動でも取り組めることたくさんありますよね、
はい、
ぜひこれを機にエコドライブを始めていただきたいですね。佐伯さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今年最後、次回の放送は12月の3日水曜日放送予定となっています。リスナーの皆さんからのゼロカーボンについての質問などもお待ちしています。また私のゼロカーボンアクション、こんなことに取り組んでますよというご意見も募集しております。 a@fm785.jp へお届けください。毎月第1週目のこのお時間、今日は佐伯さんをお招きしまして草津ゼロカーボンアクションお届けしました。ありがとうございました。